皆さん、こんばんは。
2026年1月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
私たちに命を与えて愛してくださっているこの神様を認めず感謝もしないで自分勝手に神様から離れて生きていることを聖書は罪だと教えています。
神様に裁かれて当然の罪人の私たちの身代わりとなってイエス・キリストが十字架で死んで葬られ3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで恵みによって罪が許され神の子とされ永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけると聖書に約束されています。2026年1月、今年最初のゴスペルアワーです。
今年最初のゴスペルアワーは、最も丸々というテーマでお届けしたいと思います。
ほう、最初の最も〇〇は何ですか？
最も偉大な発見、最大の発見についてです。医学界における最大の発見は何ですかと AI に質問すると、以下の4つが歴史を大きく変えた重要な発見として挙げられます。
1、抗生物質、ペニシリンの発見。
1928年にペニシリンが発見され、それまで致命的だった細菌感染症の治療が可能になり、人類の平均寿命は飛躍的に伸びました。
2、ワクチン、主刀の発見、開発。
1796年にワクチンが開発されました。1980年に人類史上初めて感染症天然痘が根絶され多くの命が救われました。
3、麻酔薬の発見開発。
1840年代に麻酔薬が開発され、患者に苦痛を与えずに長時間の外科手術を行うことが可能になりました。
4、顕微鏡による病原菌の発見。
微生物が病気を引き起こすことが確認証明され、消毒や衛生管理、手洗いなどの重要性が認識され、感染症対策の基礎が築かれました。
この4つの中でクロロホルムによる麻酔を発見したジェームズ・シンプソン、1811年から1870年は英国スコットランドの産科医で婦人科学の基礎を築いた人物でした。
ある時彼は新聞記者から、あなたの人生の最大の発見は何ですかという質問を受けました。新聞記者が期待していた答えは、彼の口からクロロホルムの発見ですということでしたが、シンプソンはそのようには答えませんでした。彼は、私の人生の最大の発見はイエス・キリストを通して与えられた永遠の命ですと答えたのです。麻酔薬という偉大な発見をしたシンプソンであっても、人生最大の発見はイエス・キリストを通して与えられる 永遠の命だったのです。
別のホームページでは以下のように紹介されていました。私の人生の最大の発見は、私が罪人であり神の恵みによって救われることを知ったことです。キリストを通して神との生き生きとした関係に入らなければ、人生の意味をすべて見失ってしまうのです。
はい、それではここで今年最初の賛美をお届けしましょう。神の独り子という賛美をお届けします。
どうぞお聞きください。
神の独り子、救い主よ、私たちの罪のため悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主。ただ一人神の独り子、救い主よ、今も生きて御業を。神の独り子、救い主よ、栄光とはにあれ。神の独り子、救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、天に昇り神の右に栄光の御座に。神の一人の救い主よ、今も生きて御業を。神の一人の救い主よ、栄光とは。
神の独り子という賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは、最も〇〇というテーマでお届けしています。
最も〇〇の2番目は、最も小さいものというお話です。新約聖書27巻のうち13巻の手紙、書簡を書いたパウロという人が、自分の書いた手紙の中で自己紹介をしている言葉があります。その自己紹介の言葉の中で面白いのは、年を取れば取るほどパウロは小さくなっていきました。
1、第一コリント15章9節。私は人の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。
自分は使徒、牧師伝道者の中では最も小さい存在だと自己紹介しています。しかし、そのパウロがエペソ人への手紙の中では、自分を次のように紹介しています。
2、エペソ3章8節。すべての生徒たちのうちで、最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として 異邦人に述べ伝えるためである。
パウロは教会の指導者でしたから、教会ではパウロ先生と呼ばれていたかもしれません。教会には通常のクリスチャン、信徒以外に牧師、伝道者がいましたが、自分の教会、クリスチャンの中で最も小さいと自己紹介しました。
そしてパウロが殉教する何年か前にはクリスチャンの中だけではなく一般の人の中にあっても自分は最も小さいもの、悪いものだと自己紹介しました。
3. 第一テモテ一章十五節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。英語では、worst of them. I am the worst of them と書いています。
パウロは年を取れば取るほど謙遜にへりくだった人になりました。私たちも新しい年、日々神様と人々の前に謙遜でへりくだって歩みたいものですね。
はい、それではここで本日の2曲目の賛美をお届けします。賛美、良き力に我囲まれをお届けします。
良き力に囲まれて守り慰められて、世の悩みともに分かち、新しい年を望もう。良き力杯は苦くとも、恐れず感謝を込めて、愛する主から受けよう。行く先の道で再び喜び歌えるなら、苦しみの日々も恵みの思い出となるでしょう。良き力に
良き力に我囲まれという賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは、最も〇〇というテーマでお届けしています。はい、それでは3番目の最も〇〇は何ですか？
はい、聖書の中で最も大切なことという教えがあります。第一コリント15章3から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、3日目によみがえられたこと。
旧約聖書は1635ページ。新約聖書は519ページ。合計2154ページもあります。このすごい分厚い聖書をすっごく簡単に説明してください。
すっごく簡単にですか？聖書は4頭の象さんについて教えています。
4頭の象さんですか？
はい。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれています。
はい。それはさっき私が紹介しましたよね。旧約、新約合わせても2000ページ以上あるって。
はい。最初の象さんは旧約聖書には救い主が来るぞという予言、約束が書いてあります。そして2頭目、3頭目の象さんは、新約聖書には救い主が来たぞ、それはイエス・キリストだぞと書いてあります。
ほう、それじゃ4番目の象さんは何ですか？
4頭目の象は、みんな信じるんだぞと書いてあります。はい、お疲れ様でした。
新年早々親父ギャグですか？
パウロが教えた最も大切なこととは、1、聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、2、葬られたこと、3、聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこととあります。聖書に書いてある通りにと2回も繰り返し強調されています。旧約聖書で予言、約束されていた通りに救い主キリストがこの地上に来てくださって、私たちの罪のために身代わりとなって死んでくださり、葬られ、3日目によみがえられたということが、キリスト教の最も大切な教えです。
それでは本日3曲目の歌をお届けします。サムエルさんの Believe in Love をお届けします。
どうぞお聴きください。
人がいるから、あなたがどこにいても、あなたを守ってるふう、ただそう信じて
Believe in Love という歌をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは最も〇〇というテーマでお届けしました。今日は最後におまけにもう一つ、最も素晴らしいこと、最も良いことのお話を紹介します。
はい、日本では長崎の鎮西学院大学、東京の青山学院大学や兵庫県の関西学院大学、ミッションスクールを創立しているメソジスト教会の創設者に、1700年代に活躍したジョン・ウェスレーとチャールズ・ウェスレーの兄弟がいました。イギリスの著名な牧師、伝道者だったジョン・ウェスレーは1791年3月2日、88歳で亡くなるとき、集まっていた親しい友人たちに残された力を振り絞って次の言葉を2度繰り返したと伝えられています。最も素晴らしいことは神が共におられることだ。英語では、The best of all is God is with us.
この神が共におられるという言葉は、イエス・キリストの別名、インマヌエル、神我らと共にありに基づいています。
神様は最善であり、人生の最悪の瞬間でさえも、あなたと共にいると約束してくださっています。神様が共にいるという神の臨在は、最悪の事態が起こらないという保証ではなく、あなたにとって最善のもの、すなわち神様ご自身が決して見捨てることはないという保証です。神様はあなたと共にいます。何があっても。
キリストを信じるクリスチャンの生活というのは、クリスチャンが神のために何をしたかではなく、また神についてどれだけ私たちが知っているかでもなく、神と共に生きることのうちに誠の幸いがあるのです。
The Christian life is not only for God and about God. It is also with God. 誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。第2コリント5章17節。2026年、新しい年、どんな困難、問題、病気や災いがあったとしても、最善以下のことを決してなさることのない神様が、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると約束してくださっています。
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ次の日曜日、朝10時半から教会を訪ねてみてください。詩編43編4節。私は神の祭壇に、私の最も喜びとする神の御元に行き、たてごとに合わせてあなたを褒めたたえます。
命の言葉である聖書を通して、イエス・キリストとの新しい人生の出会いを 発見する方が日本でも世界中でも起こされますようにお祈りしたいと思います。私たちに命を、新しい命を与える聖書のお話を一度も聞いたことのない方は、ぜひ今月や次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるため生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来月2月にまた
お耳にかかりましょう。